青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは、弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは、青森県社会福祉協議会介護実習普及センター所長の青田俊恵さんです。青田さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、青森県社会福祉協議会の、取り組みをお聞きしていきたいと思ってるんですが、まずは、青田さんのですね、プライベートなことといいますか、ご出身などお聞きしてもよろしいですか？
私は北海道の出身で、夕張市というところで生まれ育って、高校卒業するまで北海道の夕張市で育ったんです。
メロン、
そうです、メロンですね。子供の頃は季節になると夕張メロンを主食のように食べて育ったというのが大変懐かしい思い出でございます。
やっぱりそうなんだ。青森にいらして何年ぐらいにおなりになるんですか？
そうですね、かれこれもう 17、8 年になりまして。
普段は、お仕事もねお忙しいと思うんですけれども、なんかこう青田さんにとってのなんか大切にされてる時間とか空間とか、なんかそういうものはどんなことがあるんですか？
そうですね、青森の美味しいものを食べるのも大好きですけれども、一番は飼っている猫と過ごすのが癒しの時間となっております。
お家で、何匹？
2匹飼っております。
じゃあ大切な、猫と一緒にお過ごしになる時間を、愛してらっしゃるということで、じゃあそんな青田さんに、青森県社会福祉協議会についてお聞きしていきたいんですが、早速どんな活動されているところなんですか？
はい、私ども青森県社会福祉協議会では、市町村の社会福祉協議会の事業推進を支援しているほか、県内のボランティア活動の推進、地域の一人暮らしや高齢者などの体調不良や火災などの緊急時に近隣の住民が支援する福祉安心電話サービス事業など、地域福祉を推進しております。その他、福祉で働きたいという方の就労のための斡旋や福祉施設の経営支援、それから県内の誰もが適切な介護の仕方を覚えるための介護技術の普及や介護負担を軽減するための介護ロボットの導入支援なども行っています。
なんか今お聞きしただけも多岐にわたる
すごい
すごくたくさんの取り組みが終わりのようなんですけども、介護技術の普及とおっしゃったんですが、それはどんなことをされているんですか？
超高齢社会を迎えまして、介護や福祉は誰にとっても身近な問題になっていると思うんですね。で、私の所属する介護実習普及センターは、高齢社会を県民みんなで支えるということをモットーにしておりまして、介護の技術の介護講座や介護機器などを普及することに力を入れております。
そういう こともいろいろ技術もどんどん進んできているんですよね。
やっぱ介護の現場ってものすごいやっぱ重労働というか、やっぱ負担もね、やっぱ大きいって言われてて、最近やっぱいろんなやっぱ技術が開発されてきて、どんどんね、やっぱロボットとか技術がどんどんこう介護の現場に普及してて、そういうのを結局ね、やっぱいいものだけどなかなか現場で使うにどうしたらいいのっていう、あるんだけど、そういうところでやっぱこの協議会さんが果たして役割って大きいと思いますね。
そっかそっか、なるほど。それに技術が発展するけど、それに伴うところのものがっていうことが、なるほど、そうですよね。と、社会福祉協議会の多岐にわたる活動をお聞きしてきたんですけども、そこでセンターで行われている活動について、具体的な取り組み、ご紹介いただけますでしょうか？
そうですね、9月に行う事業をご紹介させていただきたいと思いますが、介護技術コンテストというイベントを行う予定です。
コンテスト、
そういうのあるんですね。
キラリ輝く介護の魅力介護技術コンテスト2017と題しまして、今年で2回目となるイベントなんです。今年は9月24日日曜日11時から青森市内の青森国際ホテルで開催する予定です。
コンテストのを実施さ、2回目とおっしゃったんですけども、実施している目的というのはどんなものなんでしょうか？
はい、コンテストとはいうものの、競い合うということが目的ではないんですね。介護の工夫や奥深さを発表し合うことによって、介護の魅力を県民の皆様に広く伝えたい、そういうための授業なんです。 で、介護というのは十人十色とも言われていまして、一見同じような場面で同じ介護をしているように見えても、介護の環境や対象となる方のお体の状態、精神的な側面などから、介護の専門職員が適切な判断状況をしてケアを提供しているんです。
私、介護の魅力って今おっしゃった言葉にすごく惹かれるものがあったんですが、今回のコンテストの具体的な内容というのはどういったものなんですか？
はい、今回は、高齢者の介護が必要な高齢者に食事の介助をするケア場面を設定しております。で、今年は県内12の事業所から応募がありまして、介護職員が3人1組となって食事のための姿勢の調整や食事介助の技術、工夫、コミュニケーションなどを披露することとなっております。またコンテストだけではなくて、介護機器や介護ロボットの展示体験コーナーや認知症を知っていただくための楽しい寸劇も実施する予定です。
なるほどね。
はい、展示体験コーナーなどは自由にご入場いただけますので、この機会にぜひ介護に触れていただければと思います。
じゃあ、私たちでもその行って、展示コーナーとか、あとその、コンテストの模様も拝見することはできるんですか？
はい、そうですね。ただコンテストの方は定員を相当超えておりますので、ちょっとお席が十分ご用意できないかもしれないんですけれども、
すでにじゃあ
お問い合わせいただければ、
なるほど、じゃあすでにもうたくさんの方がね、お見えになる予定になってるんですね。先ほどの展示コーナーでロボットの話が出たんですけれども、ロボットってどういうものなんですか？
そうですね、今回展示させていただくのは高齢者の見守りをするためのロボットや、移動の分野、つまり歩いて移動することを支援するロボットなどを展示することとしています。で、これらのロボットは、介護する側の負担軽減などに期待が寄せられていますが、ロボットというと皆さん人の形をしたヒューマノイド型のロボットをイメージされる方が多くいらっしゃるんですが、まだそういうロボットはなくて、介護の場面っていうのは連続的で複雑なものなので、その介護のある部分、例えば排泄の支援であれば、排泄物を自動に処理するであるとか、お風呂に入る場面であればお風呂に入る、出入りするところを支援する、そういったロボットが普及し始めています。
そうか、私も人型をすっかり連想しましたけど、さっき先生もね、ロボットっておっしゃいましたけど、
やっぱりロボットって言うとやっぱどうしてもね、今おっしゃったように人型のやつをやっぱイメージしがちなんだけど、いわゆるロボット技術っていうやつで、だから力をこう少しの力でもうすごいね、パワー発揮するやつとか、よくテレビとかでも紹介されて、ああいう形で、ちょっと負荷がかかるような場面を、そういう、機械だよね、機械がサポートするっていうのは、総称してロボットっていうんですけど、そういうのがやっぱね、今お食事のケアの話とかいろいろありましたけど、やっぱ介護の現場ってやっぱ女性の方もすごく多いと思うんですね。
現実的にね。
実際ね、家族の中でもやっぱ支えてる人って意外とお母さんとかやってたりとか、確かにパワフルな方もいるかもしれないけど、なかなかやっぱ女性の力だけだとやっぱ結構重労働っていうか、大変な場面って結構多いわけなんで、そこをやっぱ支えるためのやっぱ技術をね、いかにやっぱその現場に導入するかってすごく大事なことですから、それはやっぱこうコンテストって言ってるけど、やっぱみんなで興味を持って知って、ちゃんとそのノウハウをシェアするっていうか、共有するってすごく大事なことだと思いますね。
まさにその通り、ありがとうございます。
センターの方で介護ロボット事業というものを、いつ頃から手掛けられるようになったんですか？
そうですね、本格的には平成25年度からモデル的な取り組みとして実施したのがきっかけだったと思います。ロボットの展示体験会であるとか研修会の開催、また実際の介護の事業所で試して使っていただいたり、その効果を検証するなどの事業を実施してまいりました。で、実はこれらの地道な努力が実を結びまして、昨年度厚生労働省などが主催する介護ロボット導入好事例表彰事業というものがございまして、見事優秀賞を受賞させていただくことができたんです。
おめでとうございます。優秀賞、実はすごいなと思うんですけど、厚生労働省などが主催しているその介護ロボット導入好事例表彰事業っていうものはそもそもどういうものなんですか？
はい、これは昨年度初めて実施されたものなんですけれども、はい、介護ロボットの適切な利用を促すことを目的に使用する事業者、それから開発メーカー、行政、それから普及を支援する機関の4部門からなる表彰事業で、はい、全国のおよそ100団体の応募があったんですが、その中から8つの団体が優秀賞に選ばれまして、ちょっと自慢させていただくんですが、
素晴らしいね、全国賞だからね、
はい、介護実習普及センターは、はい、そのロボットの活用の裾野を広げた普及支援機関の部門で受賞させていただきました。
あ、素晴らしい、 100団体の中での、ね、こう8団体ということで素晴らしいと思うんですけども、はい、まあ、ということは今も本当にまさにおっしゃったように、うん、こう介護ロボットのこう普及ということに向けて、うん、どんどんこれからもこう活動を続けていかれるということなんですよね。
はい、そうです、はい、現在も介護ロボットを導入する介護事業所に補助金を交付したり、まあ、その効果を共同で検証するなど事業を継続しております。また介護ロボットに限らず、先ほどの介護技術コンテストのように、うん、介護に関するさまざまな情報を発信して、高齢の方々が安心して自分らしく暮らし続けられるように県内の介護環境に整備をしていきたいなというふうに思っております。う
ん、素敵、自分らしくというところが素敵ですね。じゃあ最後になるんですが、はい、青田さんの方からこう今後の抱負とかお聞かせいただけますでしょうか。
はい、はい、介護実習普及センターの理念は、高齢社会は県民みんなで支えようというものなんですが、はい、県民のすべての皆様に高齢社会や介護について身近に感じていただけるように、今後もコツコツと普及を続けてまいりたいと思います。
はい、ありがとうございます。ね、先生、今日のお話聞いていかがでしたか。うん、
やっぱ、まあ、最初にも言いましたけど、やっぱ介護ってね、まあ、こういう本当超高齢化時代になると本当に身近な問題で、自分も県内のある施設で自分のおばあちゃんがね、さ、やっぱたまにこう、まあ、見舞いっていうか見に行くとやっぱすごく大変ですよね。だけどやっぱすごくそこの現場の人たちが優しい気持ちでこう接してくれるっていうのはやっぱね、家族も癒されるし、やっぱすごく世話になってるなって思うし、やっぱそういう中でこういう高齢化社会の中でやっぱ社会福祉協議会、まあ、社協さんですね、
はい、
これ本当にね、昔から地域に根を張ってさまざまなこういう福祉とか介護の現場でご活躍されている組織なんで、
はい、
まあ、ぜひこういう機会にその存在も知っていただいて、ね、見守りも含めてば最先端 の技術を普及するとか、まあ、何たってね、全国からも表彰されるぐらい立派な活動されてるみたいなんで、ぜひ青田所長さんにはさらにこう今度は一番になるようなぐらい活動やって、まあ、青森県の発展にもぜひ貢献していただきたいなと思います。今日は素晴らしいお話を聞きました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日は村下浩一先生と一緒に、青森県社会福祉協議会介護実習普及センター所長の青田俊恵さんにお話をお聞きしました。青田さん、村下先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。